ニッポン放送ポッドキャストステーション。
3月5日火曜日、時刻は午後3時半を回りました。 FM93AM1242 日本放送ラジオでお聞きの皆さん、こんにちは、辛坊治郎です。
パソコン、スマートフォンを使ってラジコでお聞きの皆さん、そしてポッドキャストでお聞きの皆さん、こんにちは。日本放送の増山さやかです。辛坊治郎ズームそこまで言うか。この番組は月曜日から木曜日まで、辛坊さんが無邪気な視点で今一番気になる話題を忖度なく語るニュース解説番組です。
中身かわいい。いやいや、
あのですね、辛坊さん、
フジテレビに昔中野美奈子さんですか、ね、
そうです
っていう朝の番組で、
はい、小倉さんなんかともね一緒に、
小倉さんと一緒にやってたのか、
はいはい、
もうその番組自体が、ね、まあ、小倉さんがもうその朝の番組を、引退されましたから出てらっしゃらないんでしょうけれども、はい、小倉さんより前に確か私の記憶で言うとどなたかと結婚されて、
はいはい、
南の方の島の海外赴任かなんかについて行って、ね、フジテレビを辞めたというような印象がある女子アナが3回いらっしゃるわけですよ、はいはい、中野美奈子さんっていう方が、私ね、ドンピシャみたいな、なんかドンピシャど真ん中みたいな、
いや、まあ、かわいいですもんね、
ドンピシャど真ん中。そういえばこの番組で妊娠を機に、
ゆきちゃん
退職されて、ゆきちゃんも、ちょっと似たような感じじゃないですか。私、中野美奈子さんご本人お会いしたことないんですが、吉田ゆきちゃん、
吉田ゆきちゃんも
全体に細くて縦に長いイメージはありますけれども、お顔立ちみたいなものはいわゆる丸顔の、
2人とも丸顔でね、
ですよね、ドンピシャど真ん中、ドンピシャど真ん中と思いながら、今増山さんを見ながらですね、
ちょ
っと視線を左の方に、30度ほどずらしたらテレビのモニターがありまして、オープニングの怒鳴りをしながらふっとテレビのモニターを見たら、あ、これはもしかして中野美奈子さんじゃないのかと、日本に帰ってきて CM に出てるということはタレント業を復帰されてるということだなと、みたいなことを思ったんで、今一番気になる話題を喋れって言うから中野美奈子になっちゃったんだよ。
目に映ったもの何でも喋りゃいてもじゃないですからね。
それにしても私つくづく思うのでございます
何でしょうか。
人間にとって何が大切か、私太平洋横断の後ですね、講演その他で人間にとって何が一番大切かとこう聞かれると、必ず皆さん、人間にとって最も大切なのは筋力ですと、筋肉こそが、何よりも大切ですから、皆さん筋肉は大切にしましょうねと、筋肉は使わないとすぐ衰えますから。
最近分かるようになってきましたよ、
この間某大手自動車系の講演会に行って、皆さんとにかく筋肉が大切ですからね、もうとにかくね、車なんか乗らずに歩きましょうって言って、大失態ですよこんなにお客さんが引くのは久しぶりだな。昔新潟行って田中真紀子の悪口言って以来だなと思ってうわ引いてる引いてるみたいな、
本当に場所考えてお話しないと、
ね、自動車会社の講演会で皆さん車に乗らずに歩きましょうはそりゃねえだろうっていう、まあ、つくづくね、大切なことは筋力だと思うのでございますが、はい、もう一つ昨日思い知りましてね、人間にとってもう一つ大切なのは睡眠です。
あ、寝ることね、はい、
だからね、よく食べてよく寝て、適度な運動で筋肉を維持するということが、人間にとって年齢に関わらず、特にまあ高齢者の皆さんまさにそうだと思いますけれども、大切だということがよく分かったのは、私一昨日先週末インドネシアに行ってたんですよ。で、最近まあもうしんどいですから、できるだけ夜中の移動は避けたいと、ね、昼間の移動に心がけてですね、はい、ただまあこの番組やってると使えるのが金土日しかありませんから、昼間移動すると金曜日一日移動でかかっちゃうわけですよ、まあ、ヨーロッパとかアメリカだったらもうそれでもつかないですね、でも東南アジア方面ならまあ朝出て夕方には着くんで、昼間日中移動して夜一泊して土曜日一日観光その他で使えて、はい、一泊現地でして日曜日の朝出て夜に戻って来られると3日間でも一応2泊3日前後2日間はまあ基本的に移動の時間だけれども、なんとか真ん中1日は観光に使えたりなんかするんですが、あの場所によったらこの昼間移動の便がない国があるんですね。でそうなるとですね、どうしてもあの深夜便というやつになるわけですよ。深夜便も私ね、あの私基本的に血液型占いとか全く信じないんですね、
はい、
まあ、申し訳ないですけども占い番組たくさんありますから、占い全体を否定するつもりはありません、今でも私は占いを否定しながらそれでもやっぱり神社行って手を合わせますし、お守りもらったらカバンの中に置いときますし、私今でもこのカバンの中にはですね、2013年に太平洋断失敗した時に、US2 という飛行機の上でレスキュー隊員にもらった、あのワッペンありますね、はいはい、あの航空自衛隊員、海上自衛隊員、まあ、あの自衛隊員がつけてるワッペンありますね、あのワッペンっていうのは基本的に自腹で作ってんですって。
そうです
か。そうなんです。あれ公費で支給されてるもんなら人にやるわけいかないじゃないですか、
はいはい、
私鮮明に覚えておりますのは当たり前だと言われりゃその通りなんですが、多分海上自衛隊に救助してもらった後飛行機の中で着替えるように言われて、上下白装束だったかな、要するに海上自衛隊支給の上下のお洋服に、まあもちろん漂流してた時の衣料は全部ずぶ濡れになってましたから、まあ、着替えを貸してくれたんですね、はい、で貸してくれたんですよ。でその後救助されて記者会見その他終わった後、海上自衛隊からあの時にお貸しした上下の白いペラペラの服みたいなやつですよ、
はい、
返してくれって言われて
回収されるんだ、
わかりました、お返しいたしますって言って洗濯してお返ししたことがあるくらい、やっぱり公費の運用って厳密なんですね。ほいで、自衛隊の皆さんはあの部隊のマークを表す丸いワッペンみたいなやつあるじゃないですか、あれ自腹なんですって。
あ
れあの役所から支給されてるわけじゃなくて、それぞれの部隊の人が自腹で自分たちのカレー作ると。ほんであの海上自衛隊のレスキュー隊の方にですね、すいませんお名前をってお聞きしたら、いやあの、個人でやってるわけじゃありませんので名前をお伝えするわけにはいきませんけれども、代わりにうちの部隊で救助しましたんで、この舞台のワッペンを差し上げますって言って、ベリって剥がして、
自分の剥がして、
そうなんです、そのワッペンくれたんですよ、それがね未だに私カバンの中に多分入ってると思いますよ、
常に
言って出てこなかったら情けないですよね。
まあ、私結構ね
頻繁にカバンを変えますので、たまたま入っていないということは現実に起こりうるわけですが、
黒のクマのカバンの中をひっくり返していろいろ出してますけどね、入ってますか
今日は。
あたあた
これです。
あ、立派ですね、
はい、この、直径8センチから10センチぐらいのレスキューアイボリー71っていう、はい、第31航空軍71航空隊を表す JMSDF、ジャパンマリタイムセルフディフェンスフォースかな、なんかそれの略ですね。だから日本の海上自衛隊、これをお守り代わりにずっと持ってるぐらい、まあ、別にだからそういうお守りとか占いとかに基本的に全く興味がないわけじゃないんですけれども、基本的にあんまり信じないんですよ。
まあ、囚われることはないと ね
で、だけど仕事っていうものがあるじゃないですか、はい、私1980年代に2時のワイドショーという番組があったんです、まあ、今日本テレビでミヤネ屋っていう枠がありますが、あれの多分前の前の前ぐらいの番組だと思います。奥田博之さんという関西出身のアナウンサーの方が司会してらっしゃって、その番組のリポーターをやってたことがあるんですよ、
はい、
そのリポーターというのがですね、今から考えるとやっぱりテレビ局における経費節減の先駆けだったんじゃないかと思いますけれども、はい、いろんなパーティーに勝手に押しかけていってアポを取らずに、
うん、アポなしで
そこにいる芸能人の方にマイク突きつけて、お宅あなた何々さんは血液型が何型ですよねと、この本によると何型の方はこういう風になってますって言ってその場でインタビューに答えていただいて、帰りにエルメスのスカーフ1枚渡して逃げて帰ってくるっていうですね、とんでもない企画があって、私それに生かされてですね、はい、いろんな芸能人の方にその血液型の本を見ながら、ナイナイさんは AB 型だからあーたらこうたらって言うんですけど、うん、リポートやってる私が鼻から信じてないわけですよ、まあ、血液型なんかいくらでもあるのに、なんでこの AB を血液型だけでそんなもん性格がわかるかみたいな風に思うんだけれども、はい、けれど も,
ども
その本には AB 型の特徴として、はい、寝不足に弱いって書いてあったのね私 AB 型なんですけど、それに関して言うと確かにそうなんです。私血液型、まあそこの本に書いてあったから、まあ暗示にかかってると言われりゃそうかもしれないんですけれども、私ね睡眠不足に極端に弱いんです。
あ、そうですか。
これで先週末インドネシアから帰ってくるときに、昨日の朝に羽田空港に帰ってくる便しか取れなかったんで、久しぶりにオーバーナイトで徹夜ですよ、はい、で基本私あんまり寝られないタイプなんで、 飛行機の中で無理やりその睡眠導入薬を飲んで寝ようとするんだけれども、それでもなかなか寝つけずに、結果昨日は睡眠時間1時間半程度でこのスタジオに来て、
はい、
昨日も一応オンエアはやりましたけれども、実はもうほとんど意識朦朧としているというかですね。
そうだったんですか。
睡眠不足というのは、ね、体中痛いんですね。
あ、まあ、ね、お疲れな感じはね、
おそらくね、いろんなところの筋肉が過剰に緊張してるんだろうと思います、はいはい、だからもう体中痛いし、横になっても腰が痛い、腰から太ももにかけて痺れてると、
はい、
んで観光地通ったって何にもないところだったんですよ、行ったところが、うん、でしょうがないから何かないかと思って歩き続けて、後で歩数を見てみたら1日あたり2万5000歩とか歩いてるんですよ。
すごい歩きましたね。
それ3日も続けてそんな状態で体ボロボロになってんのに、それでも夜眠れずに睡眠不足のまんまここに現れて、昨日ははっきり言ってものすごく体調の悪い中をお届けしたんですが、昨日から今朝にかけてもう私が考えられるありとあらゆる睡眠に向かう手順みたいなものを一つずつ完璧にこなしていって全部やり終わったと、まあ、例えて言うなら、例えばあのサウナに入って一定量の汗を流して、
はい、
鎮静作用のあるものを飲んだり食べたりしてとか、うんうん、私結構あの電動マッサージ機っていうあの椅子型のマッサージあるじゃないですか、あれをですね、こうあれ割とね、人間がやってもらうよりもソフトにできるんですよ、
はい、
私ね、結構ケチくさいもんですから知らないと思いますけども、
あの
人にお金を払ってマッサージを頼むときには、うん、もうちょっと強くお願いしますみたいな話になっちゃう、
強くないと損だみたいな、
もう、
もう最悪なケチですね。
うっせえな、最悪なケチとか言うなよ。ところが、うん、マッサージ椅子は、はいはいはい、私が使う電動マッサージ椅子は、うん、無料のやつなもんですから、無料の電動マッサージ椅子なら、うん、どうせタダだから、まあ軽くていいかって、軽いやつを選択すると、それはちょうどよく眠りに誘ったりなんかするんで、ありとあらゆる手段を講じて、昨日から今朝にかけて、まあそれなりにちゃんとしたまとまった時間を寝てるんです。
よかったですよ。
おかげさまで今日は、すっきり、
いや、なんかそんな感じしますね、昨日と比べるとね。
すっきり、
わかりましたよ。
はい、ありがとう。
無駄な元気が生まれちゃって。
そんな番組ありましたね。ということで、人間にとって大切なのは睡眠、
確かに
適切なものを食べる、
そうですね、
筋力
も大事、
はい、ただし、うん、自動車会社の講演会で筋力が大切とは言ってはいけない筋力が大切まではいいんですね、
いい、
車に乗らずに歩けとか言っちゃいけないですね、
よく考えて、
はい、そういうことです、よく考えて喋れよって話です、はいはい、ということで、何かのお役に立てていただければ、
ね、
ありがご清聴ありがとうございました。
元気ですよ、どうしましょう、この無駄なエネルギー
無駄言うな。
はい、あのさぞ素晴らしい解説が聞けることかと思われます。さあ、ズームそこまで言うか、この後は昨日の夕方から今日この時間までのニュースを振り返るズームフラッシュで、4時台は半導体大手 TSMC の会長が岸田総理大臣と会談、九州の半導体産業と地域活性化という話題につきまして、経営評論家の坂口孝則さんにお話を伺います。で、5時台はコロナ交付金、花火やキャンプ関連事業にという話題にズームをしていきます。さあ、番組ではラジオの前のあなたからのご意見をお待ちしております。そして番組のエンディングでお送りするズームミュージックリクエスト、あなたが選んだ1曲お送りいたしますが、今日のリクエストのお題は、
久しぶりに十分寝られた時に聞きたい曲。
久しぶりに十分寝られた時に聞きたい曲、これはなんかいろいろ想像の範囲を広げられそうですね、まあ、選曲の理由も書いて送ってください。メールの方は zoom@1242.com、 旧ツイッター X で参加される方、ハッシュタグ漢字で辛坊治郎、カタカナでズーム、ハッシュタグ辛坊治郎ズームで参加してください。お待ちしております。さあ、では続いてガイタメドットコムプレゼンツマーケットインフォメーションです。東京株式市場日経平均株価は昨日と比べて11円60銭安い4万97円63銭で取引を終えました。トピックスは昨日と比べて 13.65 ポイント高い 2719.93 で取引を終えました。 円相場は1ドル150円50銭付近で取引されています。東京市場の円相場は小動きの展開となりました。新たな手がかり材料に乏しい中で20銭程度のレンジ推移となりました。今日のニューヨーク市場ではアメリカの2月の ISM 非製造業景況指数が発表されます。今月1日に発表された ISM 製造業景況指数が予想外に悪化していただけに結果に注目が集まっています。以上、ガイタメ .com プレゼンツマーケットインフォメーションでした。日本放送辛坊治郎ズームそこまで言うか。ここからは昨日の夕方から今日この時間までのニュースを振り返るズームフラッシュです。中国の全国人民代表大会が今日北京で開幕しました。李強首相が読み上げる今年1年の政策方針を示す政府活動報告で経済成長率の目標を 5% 前後に設定しました。経済成長率は鈍化するとの予測が多い中、去年と同じ水準に据え置いた形です。自民党の茂木幹事長の関係政治団体から住所と連絡先、会計責任者が同じ別の政治団体に2022年までの10年でおよそ3億2000万円が移されていたことが分かりました。資金が移った団体は国会議員の関係政治団体よりも資金の使途などの公開ルールが甘く、使途の大半が分からない形になっていました。アメリカの連邦最高裁判所は昨日、トランプ前大統領の大統領選出馬資格を認める判決を出しました。各州には連邦レベルでの出馬資格を奪う権限はないとの判断を示し、資格を剥奪するとした西部コロラド州最高裁判所の判決を覆しました。アメリカの議会指導部は昨日、岸田総理大臣が4月11日にアメリカ議会の上院・下院両院の合同会議で演説すると発表しました。岸田総理大臣は演説の前日にホワイトハウスでバイデン大統領と会談するほか、夕食会に主賓として出席します。外国人労働者を中長期的に受け入れる特定技能制度で、政府が2024年度から28年度までの5年間でおよそ80万人を受け入れると試算していることが今日関係者への取材で分かりました。政府は今日、16歳以上の自転車の交通違反に反則金の納付を通告できる交通反則切符制度を導入する道路交通法改正案を閣議決定しました。自転車走行中の携帯電話の使用や酒気帯びにも罰則を新設します。大正製薬は昨日、内臓脂肪減少薬のアライを4月8日に全国で発売すると発表しました。医師の処方箋なしで購入できますが、生活習慣の改善に取り組むことが条件で、対面で薬剤師のチェックを受けます。経済産業省は今日、全国で減少する書店の振興に取り組むプロジェクトチームを設置すると発表しました。大臣直属のチームとし、書店と地域文化を活性させる重要拠点と位置づけます。
本屋さん減ってます。ものすごい勢いで減ってます、全国の市町村の4分の1以上が本屋さんがないと。だから町や村の中に本屋さんがないという今そんな状況で、このそうですね、手元の資料で言うと10年で日本全国の本屋さんは3割減ったそうです。まあ私なんかの行動を見ても本はそこそこ読みますけれども、電子ブックの割合が多くなっちゃって、
ここのとこ増えましたね。
はい、だからできるだけ意識してね、地元の本屋さんで本は発注。ちなみに私の紙で出してる本に関して言うと、
この番組に送っていただいてサインをして送り返しますが、原則として近所の本屋さんに注文してください。
なるべくね、
はい、なるべく地元の本屋さんに、でもね、私などがそんなちまちま努力をしても体制には勝てないなというのがですね、一つ大きな背景は少子化だったりなんかして、そもそも人がいなくなってますから、だから本屋さんだけじゃないんですよ。地方からなくなってるのは、ガソリンスタンドも結構、ガソリンスタンドの空白地域なんてものが増えてくると、やっぱ将来的には、今、一旦なんか今年、去年の末から今年にかけて電気自動車に関するネガティブ報道相次いでますけれども、長い目で見たときに、もうガソリンスタンドが一定以上なくなったら、自宅で充電するしかないわけで、
そうですね。
はい。ある時から、だからある一定水準までガソリンスタンドが減ると、加速度的に電気自動車が増えていきますね。それはまあ産業構造の変換だからしょうがないっちゃしょうがないんだけども、ただね、生き残ってる地方の本屋さんもなんで生き残れてるかというと、はい、公立図書館であるとか学校図書館の納入みたいなやつでなんとか食いつないでる。そういうことですね。同じようなケースで言うと、結構地方の小さな洋服屋さんで生き延びてるところは学校の制服なんです、は
い、なるほど。
学校の制服も、まあ、大きな声では言いませんけれども、比較的大手量販店に比べるとなんでこれこの値段なのって、
まあ、確か
ね、でもまあ学校の制服だからしょうがねえか、
ね、困るしね。
だからまあ先輩で卒業した人から綺麗なやつは、そうそうそうそう、だけどまあ新入社員の1年生の時ぐらい新しいやつ買ってやろうとか親心は思うわけじゃないですが、そういう需要でね、食いつないでるところ、だからそういう産業はたくさんあるんで、いろんな意味でやっぱ根本的に、だから電子書籍への転換みたいな産業構造の転換に関して言うとですね、それはまあ私よく例に挙げるんですが、昔宅配だった牛乳がスーパーで牛乳売られるようになってから、宅配の牛乳屋さんってそうそう簡単にご飯が食べられなくなってんのは、これ産業構造の転換のところはある程度仕方がないけれども、大きな背景が少子化であるようなケースはやっぱりなんとかこの少子化を止めないと、地方のありとあらゆる産業がダメになっていくよねという感じはいたします。さて、そのいくつか前のニュースで、肥満の薬が日本で、はい、なんか30年ぶりに、日本では30年ぶり。ところがですね、今回日本で発売される薬は2種類あるのかな。で、一つはアライっていう、これは海外でももう何十年も前から市販されてる、海外では割と一般的に薬屋さんで買えたりなんかする薬と、もう一つ日本で近々認可されるのがゾコーバって、これはですね、お医者さんで、処方箋が必要です。で、どう違うかというと、まず聞き方がですね、アライっていう今後市販薬で薬局で買えるものに関しては脂肪の吸収を抑えるんです。だから脂肪は細かい粒子になってから体内に吸収されるんで、その細かい粒子になるに際して酵素が出るんですね、その酵素の働きを抑えてしまうので脂肪が吸収されずにそのまま排出されるっていうのが薬局で買えるようになるんですが、ただ今回売るにあたって、その売る発売する製薬会社がこの薬を売るに関しては薬局で買えますけれども、薬剤師にまず販売の訓練をしてもらいます、
はい、
で買う人も一定期間、まあ、3ヶ月とか、ちゃんと痩せるための努力をして、こんな努力をしてこの薬が必要ですということを、まあ、文書で証明しないと、でそれを受け取って薬剤師さんがやっと処方し、はいはい、出せるという薬なんですが、まあ、薬局で買える、それが脂肪の吸収を抑えるものですね、もう一つはゾコーバっていう、これはもっとひどい肥満、もっとひどい病的な肥満の人にお医者さんが出すものなんだけど、はいはい、これはもうもっと直接的に血糖値を下げるインシュリンの 分泌を良くするんですよ。だからまあ血糖値を下げたり、それから食欲を落としたりなんかするっていう、はい、これに関してはお医者さんの処方箋がいると、はい、新しい、まあ、いや簡単に言うと肥満の薬が出ますよというのは一つニュースです。
3月5日火曜日、時刻は午後4時4分を回っています。東京有楽町日本放送第3スタジオから辛坊治郎と
増山さやかでお送りしています。
あ、
すみません、重大な訂正がございます。はい、これは薬 の名前を間違えましたんで、これちょっとはっきり訂正しとかないと具合悪いんで、はい、ごめんなさい、申し訳ないです。さっき肥満薬が2つ新しく久しぶりに日本で認可されますよと、はい、で1つは薬局で処方してくれるもので、これはアライ
、
まあ、おそらくアライアンスから来てる、元々の名前だと思いますが、アライという薬が、これは薬局の処方薬として、薬局の処方薬、違うな、薬局の店頭販売のもので、ただ私薬剤師さんとの相談の上でしか売ってもらえない、はい、まあ、それはまあ基本2類の医薬品はそうだと思いますけど、うんうん、まあ、でも薬局で買える薬としてアライという、まあ、脂肪の分子を小さく分解する、だから脂肪って大きな塊のままだと人間吸収できないんで、うんうんうん、人間が吸収できる大きさレベルに、酵素で小さくするんだけど、はい、その酵素の働きを、弱めることによって、脂肪がそのまんま吸収されずに出ちゃうっていう、はい、それが薬局で買えるようになりますよ。これも欧米でかなり、欧米だけじゃないですね、世界で結構前から売られてる薬なんですが、でもう一つはインシュリンの、つまり血糖値を、はい、下げる働きをする、うん、血糖値を下げることによって、まあ、食欲を抑えたり、うんうんうん、それから、血糖値を下げることによって体重増加を抑えたりという、はい、この薬に関して言うと、この名前は私ゾコーバというふうに口走ったんですが、はい、正しくはウゴービです。
ウゴービ、
ゾコーバは、ただ皆さんなんとなくあれ聞き覚えあるような、ゾコービの方が、 それはそうですね、はいはい、なぜかというと、このゾコービはゾコーバはもう一つの意味で今日ニュースになってまして、それは何かというと、これインフルエンザの治療薬として緊急承認されてたやつが、今後正式承認されて、
コロナ
ごめんなさい、今何て言いました、コロナ、インフルエンザって言ったコロナですね、新型コロナの、治療薬として、はい、緊急承認されてたのが正式承認されましたよっていうので、でもう一つ大きなニュースは、はい、この4月以降コロナに関して言うと、本来ならば私なんかの持論で言うと、去年の5月にコロナの治療が、コロナという病気が、まあ、いわゆる感染症法上の分類で5類相当に引き下げられた段階で、うん、他の病気と同じように窓口が、まあ、私なんかだと3割負担、はい、現役の人は3割負担、うん、高齢者の多くは1割負担だったりなんかする、そういうふうに持っていくべきだだと私は思うんだけど、去年実は 5類に引き下げられた後もですね、医療の現場では基本全部公費で賄われていました、
はい、
でだから今までそのゾコーバという新型コロナの治療薬ってぶっちゃけ1錠7千円もするんです。
高い。
で1回の治療で5万円以上かかるんです。これ新型コロナに感染してるということになると、今までお医者さんはですね、5万円は全部公費負担なんで、割と簡単に処方箋書いてってこうお薬出してたんですけども、これ4月以降どうなるかというと、1割負担になります。だから4月以降新型コロナに感染して、お医者さんが今まで通りゾコーバを出すと、患者の窓口負担が薬代だけで1万5000円を軽く超えるっていうことになると、どうだろう、お医者さんとしてその薬を今までのように出すのか、それとも患者の側が警戒するようになるのかわからないけど、何かそのあたり大きな変化が起きそうですが、私が言い間違えたのはそのゾコーバとウゴービです、
はい、
もう一遍確認します。新型コロナの治療薬がゾコーバ、
はい、
で今後新たに認められる、肥満症、この肥満、これもですね、言葉の定義っていうのがあって、はい、肥満と肥満症は違うんですね。
肥満と肥満症は違う、
はい、肥満というのは太ってるという意味で、はい、いわゆる BMI という体重を身長の2乗で割るという出てくる数字が25までが、はい、まあ、普通で、25を超えると一応肥満で、30までが肥満で、30を超えると肥満症という、
は
い、病気扱いになるんですね。で、さっき説明した2つの薬のうち、薬局の店頭で買えるのが肥満のための、
はい、
肥満の方のためのもので、うん、BMI が30を超えてて肥満症という病気だというふうに認定されると、お医者さんに行って、さっきのウゴービという薬を処方してもらえるようになるという、はい、いうことで、ウゴービとゾゴーバと言い間違えました、はい、ごめんなさい、訂正しました。
しっかりと訂正いたしました。はい、ということで、まだまだね、リクエスト、それからご意見などお待ちしておりますんで、
それと
何ですか、
オンエアでは喋らなかったですね、
はい、
それぞれの薬の 結構外国で問題になっている副反応っていうのがあってですね、
それはねありますよね、
はい、まあ、どんな薬にもつきものでありますが、どんな副反応があるのかについて、YouTube 進歩の旅で詳しくお伝えいたします。というのがね、いや、ここで喋ってもいいんだけど、若干微量な話になるんで、あまりオンエアにこの時間帯だともうそろそろ何か食べようかなっていう人もいらっしゃると思いますから、はい、その辺は
ちょっとお調べになるとね分かるかもしれませんが、
そうですね、調べたら誰でも分かると思いますが、ね、一応その副反応については、YouTube 辛抱の旅の方で
気になる方は、はい、ご覧になってください。さあ、ご意見ズームアットマーク 1242.com、 それから感想など X でもつぶやいてください。ハッシュタグ辛抱二郎ズームで参加してください。お待ちしております。さあ、この後は九州の半導体産業と地域活性化という話題にズームします。日本放送ズームそこまで言うか、この時間取り上げる話題はこちらです。 TSMC の会長が岸田総理大臣と会談、九州の半導体産業が地域を活性化。先月26日、台湾の半導体製造大手 TSMC の日本で初めての工場の開所式を終えて、マーク・リュウ会長など幹部が首相官邸を訪問しました。リュウ会長は岸田総理大臣と会談後、取材に応じて、熊本の経済が活気に満ちることを願うと述べました。2024年、九州の半導体産業による地域活性化の波はどこまで広がるのでしょうか。さあ、今日は経営評論家の坂口孝則さんをお招きしております。で、現在日本放送では SDGs と防災キャンペーン期間中でございます。坂口さんに SDGs 目標にある産業と技術革新の基盤と地域の活性化についても伺っていきます。坂口さん、どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
坂口さんは、まあ、一応経営評論家という肩書きですが、この半導体分野がご専門だというふうに聞いたことが、
ですね、私電気メーカーと自動車メーカーで勤務した経験があるんですけども、はいはい、もちろん電気メーカー自動車作るにもものすごい数の半導体が必要なんですが、それを調達する側だったんですね。
は
い、で電気メーカーでは半導体を作るっていうのもそのメーカーやってましたんで、はい、まあ、両方の経験があるっていう。
なるほど、
はい、
まあ、まさに専門家ですね。そんな坂口さんは半導体電気経営の専門家なんだけれども、
はい、
けどもう一つ、ね、はい、別の顔があるというのはこの番組にご登場いただくたびにご紹介してますが、
はいはい、
もう日本を代表する、ハードロック
ヘビーメタルです。
ハードロックではなく
スパムメール、
スパムメールもちょっと違うような気がしますが
違う、ね、
まあ、
パンクロック
パンクロックは1979年に発祥したんですが、僕はメタル側なんでパンクとは違います、はい、
メタル側です。
メタル側です、はい、
スパム
大体合ってるかもしれません、はい、よく思えば、
はい、分かんねえんだよ誰もスパムだのパンクだのメタルだの、
はいはいはい、
でメタルでしたっけ、
はい、メタルです。長い方です。
何が長いんですか。
要するにパンクは全てが短いんですよ。髪の毛長いメタルに対して髪の毛短い。
嘘。
曲が長いプログレメタルに対してパンクは1979年に短い曲、でギターソロ長いメタルに対してギターソロ自体もやんないっていう、パンクっていうのがイギリスから生まれたムーブメントのカウンターカルチャーとして
知ってた。
知りませんよ、
はい、だいたい今のと覚えられた。
いや、どっちがどっちだ、
長いメタルで短いパンクで、
ね、ということはですね、はい、聞いたら分かるわけですか、どっちか。
あ、だいたい分かりますね、
はい、それでもだいたいなんだ。
あ、要するに美しさを追求しているのがメタルで、はい、瞬発の元気をこう強調してるのがパンクと思っていただければ大体合ってます。
じゃあごめんなさい、僕はそういうくくりで言うとですね、はい、基本的に世紀末さんみたいな、デーモンなんとかさんみたいなやつが思い浮かぶんですけど、
はい、
人はどっちの人なんですか。
これは非常に辛抱さん素晴らしいご質問で、
なんで
これ数十年前は、はい、僕の口からメタルとは言えなかったんですね。っていうのがメタルの専門誌で世紀末のデビューアルバムは最低点を取って、これはもう日本のメタルの偽物だっていう風に語られていたんですが、数年前に歴史的なバーンって雑誌と世紀末の歴史的な仲直りがあって、それからは一応我々もやっと口に出してあれいいよねって言えるようになったっていう。
いやいや、いいか悪いかともかく、じゃあ世紀末はメタルなんですか。
ですね、そうですね、メタルで、
メタルですか。
はい、
いや、
ラウドロック、
世紀末やってる人、だからメタルやってる人は、あ、 あんな雰囲気の要望というかコスチュームみたいなものをイメージするわけですが、それは正しいんですか？はい、
まあ、ざっくりとあれドゥームっていう流れが次始まりまして、ドゥームっていうのは白塗りだったりする。
もういい
や、もういいですか、はい、
どうでもいいでしょう。そんなこと、
はい、本題からは外れます
が、はい、もう一つ
ブラックメタル
よく、これ、はいはい、あちこちに安全ピンとか刺してる人いるじゃないですか、はい、あれどっち、
は
い、
あれはパンクの方です。
あれパンクの方、
はい、
メタルの人は安全ピン刺したりしないんだ。
刺したりしないですね。
髪の毛長くて、髪の毛長くて、
はい、で、もともと中産階級がドロップアウトしたっていうのがメタルの始まりなんですね。
はあ、
はい、で、金属工場で働いていた中産階級の人たちが、はい、例えば手をこう損傷してしまうとか、はい、でそこのメタルっていう金属音っていうところからメタルっていう名称になって、でそれで世の中をそもそもドロップアウトをしてた人たちが始めたのがパンクっていう。やめときますか。
もういい、
もう
分かんないからいい、
はい、す
み
ません、
半導体の話しましょう。
半導体
の
話、
はい、台湾の半導体メーカーの大きいところが TSMC、 これ会社の名前ですね。
はい、そうです。
これが熊本に工場を作ったよっていう話はもうあちこちに出てて、熊本の地価だの人件費だの結構な勢いで上がってるっていう話はよく聞くんですが、本当ですか？はい、
これ早速なんですが、先週たまたま熊本の某上場企業の、これ半導体関係なんですけども、
はいはい、
役員さんと話してたら、わずかものすごく短い間に、まあ、派遣とか請負いの方の人件費は 1.5 倍ぐらいになっていると。で、かつ同時に通勤時間が2倍ぐらいにこう伸びているので、すごい影響は大きいって話はしてましたね。
なんで熊本が台湾のメーカーに選ばれたんですか？
まあ、これ諸説ありますけど、はい、みんなが共通して言うのは2つありまして、まあ、そもそも80年代から半導体の関連メーカーが九州に集まっているっていうのが一つと、もう一つは半導体工場って、まあ、ご存知の通り水をすごいたくさん使うので、水が豊富っていうところで北海道あるいは九州っていうところが候補になるという。
はい、もっと根本からお聞きしますが、はい、半導体って何ですか？
あ、半導体、これいいですね。半導体って大きく2つあるんですが、その前に文字通り半導体ですので、
はい、
電気通したり通さなかったりするんですが、
どっちなんですか？
これはこの、それが電気信号などによって変わっていくんですが、大きく言うと記憶する側と演算する側って分かれるんですね。
はい、
で要するに、今お二人が使っていらっしゃるスマートフォンを電源切っても写真って残りっぱなしだと思うんですね。あれがメモリーっていう側で、
はい
はい、で綺麗に写したりするっていうのは演算、計算したりするっていうのは演算側で、
はいはい、
要するにメモリーとロジックっていう2つを覚えていただければもう十分です。
それは、はい、材料は違うんですか？
いや、一緒です、まあ、一緒だったり、まあ、いろんな方式があるんですけど、
作り方は、
作り方もこれまたいろんな方式があるんですが、ざっくり大きくは一緒です、はい、ウェハーというものがあって、それをこうカッティングしてこう光を当てて回路を写し込んでカッティングして最後にこうパッケージングするっていう、
はい、
まあ、複雑な工程が、
はい、回路を写し込むっていう言われてもな、よくほら私子供の頃ですね、例えば電気貯めとくっていうとコンデンサーとかあったじゃないですか、
は
い
は
い、
キャパシタですね、
ね、はい、ね、それから電気抵抗は抵抗っていう、うん、そういうのをこう電線でつないで、電気つないでなんかラジオ作ったりとかなんかありましたよね、はい、電気回路ってやつが、
は
い、
でその当時のやつがディスクリートって言って、はい、リスナーの方は足が生えてるような半導体を想像いただければいいと思うんですが、
だから昔のトランジスタって、はい、なんか金属の直径5ミリぐらいで高さが1センチぐらいある円筒形の金属のアルミの中にアルミから3本足が出てるみたいな、
そうですそうです、
そういうイメージですね。
僕それで僕この番組に4回か3回お邪魔したと思うんですが、初めて番組出演した時に辛坊さんが僕の話をずっと落書きしながら聞いていらっしゃることに衝撃を受けて受けたんですよ。で何言いたいかというと、辛坊さんこう丸をつけていたんですね、こうやって、
はいはい、ま
あ、なんか俺のコメントなんか書いていらっしゃるのかなと思ったら、
いやいやいや、そんなわけないじゃないですか。
丸書いていらっしゃったんですけど、この丸、リスナーの方本当にちっちゃな丸の中に、はいはいはい、今の TSMC でいうと1億個ぐらいのトランジスタを埋め込んでるって言われるんですね。
昔はい、ラジオ分解するとさっき言った直径5ミリぐらいの円筒形のアルミの筒みたいなやつが出てきて、あれが1個のトランジスタでしたよね。
はいはい、
トランジスタラジオっていうのがあれが1個入ってましたよね。
あ、はい、そうです。RC サクセションの名曲のトランジスタラジオからもめちゃくちゃ進化して、ナノです、
ね、足が3本入ってるトランジスタみたいなやつが、はい、何ですって、点の中に何個入ってる？
辛坊さんが落書きしているこの点の中に1億個。大体。ナノ。
どうやってそんなに入れるの？
これがですね、これ、 オランダのメーカーで ASML というメーカーがあるんですが、はいはい、そこがものすごく微細な面積のところに何億というトランジスタをこう書き込める装置を作ってるんですね。でこれが今台湾、日本などは使えるというか、まあ、持ってこれるんですが、アメリカの規制によって中国にはこれ ASML の最新機器はこう入らないんで、だそこによって
差別化、その機器は日本には作れないんですか？
日本にはまあ、作れるメーカーもあるんですが、それほど微細なまでは作れないですね。日本ではちょっと1世代前のやつまでは作れますけど。
なんで作れないの？
は
い、
これは技術的なものとすごくこの、はい、これですね、こう微細な技術をするときに、はい、これ一社だけでは作れないんですね、
はあはあ、
でその他のいろいろ露光の装置とかトータルで作るのがオランダ企業には一理、
露光っていうのは焼き付けっていうことですか、はい、
そうです。
ということは何ですか、はい、そのプリントみたいなやつはそんだけ小さなものって機械的に物理的に電線つないでいくわけにはいかないので、はいはい、なんか要するに写真の小さいみたいなやつみたいな焼き付けみたいな作り方するわけですね。
なのでその焼き付く前にしっかり洗うと、はあ、超純粋で、
はいはい、
でそれでその後になんかまあ正確ではないんですが薬品を塗りつけて、でさっきの AMSL の露光装置でこうなんですか書き込んで、でこれカッティングする、はあはあ、でこれらが強いのがオランダや日本企業なんですね。でそれを使いこなしてすり合わせをやってるのが今回ご紹介いただいた台湾 TSMC。
いや、はい、私のなんかのこう人生経験で言うと、かつて数十年前にいや半導体っていうもののメーカーって言うと日本メーカーだよね、世界の半導体ってほとんど日本のメーカーが作ってるよねって、そういう記憶があったんですが、はい、いつの間にそうじゃなくなっちゃったんですか？
はい、80年代と90年代まではほとんどの半導体のベストなんていうのは日本メーカーだったんですよ、
はいはい、
でそれがそれ今いわゆるDRAM とかメモリーって言われてる領域なんですが、
はい、
そこに対してもう一個冒頭で言ったロジックって計算する側が徐々にインテルとかが強くなって、
アメリカですか？
アメリカが強くなって、はいはい、でかつ日本がメインとしていたのがメインフレームっていう大型コンピューターだったんですね。
ほうほう。
でそれを韓国のサムスンなどは PC 用の、はいはい、まあ言葉悪いけどそこまで品質は良くなくてもいいけど、廉価でたくさん作れるっていう技術に特化していると、
は
あ
は
あ、でさらにこの TSMC は、設計もしませんと、生産だけ世界中の人たち任せてくださいっていうビジネスモデルを確立して、世界中にも今インテルをも超えてるっていうレベルになってるってことですね。
はい、なんで日本企業はそういうことができなかったんですか？
ただこれ副産物もあって、辛坊さんの答えで言うと新しい領域に投資ができなかったんですが、
はあ、
がメモリーを作るときに、はあ、さっき申し上げた周辺の産業はしっかりとしたものを作らないといけなかったんで、未だに強いっていう。
ほほー、は
い、ですいうのが今例えば東京エレクトロンとかディスコとかいうとか世界もう有数の半導体の周辺企業として生き残ってるってこと
です
ね。
周辺企業で生き残ってるのはいいことなんですけども、はい、でも大体商売っていうのは例えば iPhone にしたって iPhone の中身作ってるのは日本メーカーだったり韓国メーカーだったりするでしょうけれども、はいはい、最終的に儲かるのは iPhone 作って売ってるところが儲かるんで。
そうですね、今時価総額でいうとほとんどアメリカが、
世の中ってそういう風なシステムでできてると、はい、まあ、いや下請けじゃなくて、うんうん、メインのものを売りたいじゃないですか。
まあまあそうですね。
なんで、はい、そこのところが、
あ、ただすみません、逆に言うとアメリカ以外の国ってそんなに上位に入ってないんですね、
は
あ、で逆に言うとサウジアラビアの石油会社とで次に台湾の TSMC が入るんですよ、はあ、12位か3位ぐらいに、
はいはい、
なので逆に言うとそこアメリカ一強なんですね。完成品で儲けて時価総額が高いっていうのはマイクロソフトとかアップルとか、
はい、これ坂口さんを前にこんなこと言うのは申し訳ないけれども、うん、1990年代に僕番組やってる時に、1990年代だから今から30年ぐらい前ですよ、まあ、経済評論家という人がテレビ出てきて、
はい、
もうアメリカなんか何にも買うもんないですからってでかい声でガンガン言ってたら、
はい、
気がついたら今もう上の方の企業みんなアメリカじゃんっていう、なんでこんなことになっちゃったんですか？
まあ、ただですね、半導体を設計している一番はソフトバンクが前持ってたアームですから、
イギリス企業でしょ、でも、
はいはいはい、 だからそこ何企業かっていうと、まあ、どんどん水平分量が進んでますので、はい、まあ、そのうち日本は材料のシリコンだったりとかウェアだったりとか、周辺装置を抑えてるのは僕はそんな悪いポジションじゃないのかなと思ってるんですけどね。
いや、うん、だったらもうちょっとみんなでもっと豊かになりたいじゃない？
はい、まあ確かに確かに、
まあ、ですから今回はすごいですよ、うん、雇用も4000人近く生んでますし、
はい、
で確か3兆ぐらいの投資も熊本とか中心にやりますんで、はい、ここからいいんじゃないでしょうか。
いや、いいです。台湾の企業が日本にお金落としてくれるのはいいけども、はい、なんか今までの私なんかの世代の構図で言うと、日本企業が例えばベトナム行ってそういうことをして現地を豊かにするっていうのは分かるけど、台湾の企業が日本に来て熊本豊かになりましたっていうのはなんか釈然としねえなと思うんだけど、
しかもあのちょっと聞いたんですけども、はい、あの TSMC から熊本にだいたい 4,500 人来てるらしいんですが、はい、全員が高給取りで15万から25万ドルって言ってたんです、年収が。
ああ、2000万から3000万って感じですね。
はい、ですので地価が上がったりとか、はい、もう全部スケルトンで貸してくれたら自分たちで内装するよみたいなお客さんもいるようで、
ぶっちゃけ台湾の人からすると、うん、日本って人件費安いよね、そんな感じですか。
でかつお酒も安いらしいですね、彼らが見ると
人件費も安いし、うん、酒も安いし、うん、飲食店も安いし、うん、何もかも安いし、うん、って、はい、なんか30年前の日本東南アジアに進出してる日本企業みたいな感じですね。
はい、
なんでこんな逆転したんですか。
いやそれは僕に責められてもあれなんですが、まさにここからのろしを上げるということになるんじゃないかなと思いますけどね、はい、九州初あるいは北海道初で。
いや、あのさ、おっしゃってることは分かるけど、うん、なんかベースのとこで納得いかないんですけど、なんとかしてください、
はい、どうしましょうか。じゃあ辛坊さんがまた立候補
いただく。いや、僕は無理です。何を言ってるんですか。どうしてそういう話がそっちなんですか。違うでしょそれ、
はい、アーカイブ聞いても
らいますか。そうですか、九州はやっぱりそんなことになってんだ、は
い、ああそうですね。で、あのシリコンアイランドと言われるぐらい、もともと半導体関連企業は強いですので、
はい、
まあ、かなり潤っていうのは事実ですよね。
どうなんですか、台湾の企業だからものすごいうがった見方をするとですね、将来的に台湾、ね、中国本土に何かの形で武力統一かなんか知んないけど取り込まれた時に、あのメインの仕事の一つが日本にあるっていうことの多分台湾企業にとってのメリットみたいなやつがどっかにあるんじゃないのかな。
あのそうですね、まあ、売り先はソニーとかトヨタ自動車をはじめとする電気とか自動車なので、
はい、
そこに安定供給をするっていう日本側のメリットもありますね。で台湾側ももちろんメリットありますし、
ええ、
はい、あとはやっぱ経済安全保障上は日本にあるっていうのは大きなことだと思いますよ。
どうして九州、うん、東北じゃなくて九州だったんですか。
九州の例えば前工程後工程を考えたときに、
ええ、
そのやっぱりその九州のメーカーの技術力が他の地域と比べても圧倒的だと思いますね。そこは
そうなの、
はい、実際のところ
それはあの、はい、東北より暖かかったからとかそういうんじゃないの。
あったかいっていうのもありますし、
あるんかい。
実際福岡に近いと、ええ、ご子息の方々の教育に対するあのアクセスも良かったって言われてますね。
はい、そういうことか。
かなりあの高スペックの方々ばっかりなので、ご子息の教育
に
も、
まあ、早い話が、はい、高学歴高給取り、台湾でもいわゆるエリートの人たちが多いってことですな。
そうです、そうです。しかも高年収ですので、はい、
そうか、なんか話としてはよくわかるし納得できるっちゃできるんだけど、うん、なんかどっか残念な気持ちがあるのはなんでだろう。
だから最終的な完成品のアプリケーションが弱いということですよね。志保さん言ってるのは完成品としてもっと売り出して、
うん、ていうかそれを言い出すとなんかそれ民族主義的みんなイメージで取られるとよくないんだけど、でもなんでなんか30年前に日本が海外に進出してたのと今度日本が逆に台湾から進出される側になってんだよっていう、うん、どういうことなんだよこれは。
じゃあそこは逆にこれだけ最先の半導体ができたわけですから、はい、それを使ってアプリケーションを売り出すっていうベンチャー企業も出てきたらいいんじゃないですかね。福岡では相当ベンチャー企業誘致してます
ので
、
よし、はい、それこそ坂口さん、
はい、
やろう。
え、
はい、なんかあの
九州出身
ゴーグルつけてさ、はい、そこでなんかいろんなものができ、あ、それアメリカで売られてるかも。
アメリカのアップルですね。50万ぐらいのビジョンですね。
ダメだ、ダメだ、発想が、発想の限界が、市販品までしかいかない。
ちょっと頭をじゃあ、
そうですね、なんか思いついたらまたあの、ね、相談しますので、
ぜひぜひよろしくお願いします。
今日は経営評論家の坂口孝則さんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ズーム
日
本放送辛坊治郎ズームそこまで言うかをポッドキャスト YouTube でお聞きのあなた、増山さやかです。
飯田浩司です。
お聞きの内容は配信用に編集したものです。辛坊治郎ズームそこまで言うかは月曜日から木曜日午後3時半から生放送でお送りしています。ラジオの FM93AM1242 に加えてラジコでもお聞きいただけますよ。ラジオラジコでは配信版では聞けないあんなことやこんなことがいっぱい。
さらにリポーターがあなたの街にお邪魔する中継企画や辛坊さんが夕刊フジの記事を解説する夕刊フジそこまでズーム、そして生放送でしか参加できないリスナー参加コーナーズームオンミュージックリクエストなど盛りだくさん。
ぜひラジオラジコでも辛坊治郎ズームそこまで言うかをお楽しみになってください。
3月5日火曜日、時刻は午後5時を回りました。こんにちは、辛坊治郎です。
こんにちは、日本放送の増山さやかです。辛坊治郎ズームそこまで言うか、この時間はラジオを聴きのあなたからのリクエスト曲をお送りします。ズームミュージックリクエストにお寄せいただきましたメールをご紹介します。
皆さんありがとうございます。
今日のお題は久しぶりに十分寝られた時に聴きたい曲。今日の辛坊さんはね、もうしっかりと熟睡されてお仕事に臨んでおります。
しかし寝てるから調子がいいってもんでもないんだな
そうなんで、
必ずしもそうとは言えないない
ろんな要素がね
失礼しました、
はい、はい。ではご紹介してまいります。静岡市のラジオネームクワトロさん、59歳の方。ほうほう。久しぶりに十分寝られた時に聴きたい曲は財津和夫さんのウェイクアップをリクエストします。
これまた爽やかな曲ですよね、はいはいはい。
埼玉県八潮市のだから言ったじゃないのさ、ほうほう、64歳男性は、あ、こちらもね、私も寝不足だとその日一日がぼーっとしてダメですね。十分に睡眠をとった朝は気分爽快です。というわけで森高千里さん、気分爽快、うんうん、
かなり気分爽快ですねそれね、
うん。東村山市のまだ関西人さん、57歳女性の方は、辛坊さんよく眠れて元気を通り越してギラギラしているかも、さりげなくお願いしますリクエストは近藤雅彦さん、銀ギラ銀にさりげなく。
80年代私のカラオケの定番曲でした。
なんかね、前もそんなことおっしゃってましたが、はい、じゃあ今日歌ってほしいものですけど、
そうですかいや、あまり歌うはい、まあ、どうぞ、
はい。岐阜県関市の紅のチャーシューさん、57歳男性は、私は布団に入るとすぐに眠れるんですが、妻はすぐに眠れない人なので、時々そんな私にムカついて軽く蹴飛ばしたりツンツンして気晴らししてるって話ですのですが、話すのですが、私は全く知りません。幸せです。あ、
それはかなり幸せです ね。うち全く逆ですね。それ、
あ、奥様の方がちゃんと寝ちゃう。あ、
本当にびっくりするぐらいよく寝ますよ
リクエスト、松山千春さん、長い夜で。神奈川県電源を切らないでくださいさん、64歳は、リクエストはフジテレビのドラマ眠れる森の主題歌カムフラージュ、竹内まりやさん。
へ、ね、その曲知らないです、ごめんなさい。
埼玉県埼玉市三橋のマイケルさん、51歳は、リクエストは岩崎宏美さん、マドンナたちのララバイ、ね、さあ眠りなさい。
名曲ですね。
葛飾区の城南島の正春さん、57歳、森進一さんの冬のリビエラをお願いします。なんで？これね、熟睡して目覚めたら愛する男は港を出て行ってしまったっていう内容
かしら、ね、そうなの？
です
って。そうだっけ？
ね、ちょっと私も、はい、で、窓辺のラジオは日本放送でしょうか、窓辺のラジオっていう歌詞も出てきたんですよね。お、大阪府寝屋川市の淀屋橋大江橋さん、57歳は、辛坊さんはミーはよくスリープしたとおっしゃりたいんですね。
は？
ミー、自分ね。スリープスリープミー、ビートルズお願いします。
そんな曲あった？
プリーズプリーズミー。
そんな。
ね。
本日のズームオンミュージックリクエスト。
はい、
皆様のご要望にお答えして。マッチ、ギンギラギンにさりげなく。
じゃあ今日は一緒に歌ってくださいね。
いいです、はい、それ遠慮しています。
エンディングでお届けします。
さあ番組ではラジオの前のあなたからのご意見は24時間お待ちしておりますので、お好きな時にどうぞ。メールは zoom@1242.com、 それから X はハッシュタグ辛坊治郎ズームでポストしてください。お待ちしております。日本放送辛坊治郎ズームそこまで言うか、今日最後に取り上げるのはこちらです。コロナ交付金、花火やキャンプ関連事業に。新型コロナウイルス対策の地方自治体向けの財源として、国が2020年に創設した地方創生臨時交付金の事業計画を朝日新聞が調べたところ、使い道が疑問視されかねない事例が多く見つかりました。密を避けるためのキャンプ関連の事業は少なくとも326件、サイクリング関連の計画は271件、花火関連のイベントは159件ありました。
まあ今ね、大阪万博にかかる費用が3000億円前後までいってるのかな、なんかそのぐらいだって結構言われてますけども、はい、の新型コロナ関係のお金って、ざっといくら使われたかというと18兆円、つまり万博いくつ分だ、3000億とすると万博3つで1兆円か、10兆円で万博30、18兆円50以上ですか、60、
そうですね、
160、万博160回分ぐらいですよ。何を無駄と考えるか、なかなかね、どういうことに全国使われたのか、まあ、いろんなメディアがまとめてますけれども、手元にある資料が、そうですね、これは東京新聞の資料かな、東京新聞が全国の自治体でまとめたものの資料が手元にありますが、はい、増山さんに一つ一つ、それはあかん、アウトかアウトじゃないか判定していただきましょう。
するんですか。
北海道のとある町です、はい、町営スキー場のライトアップ、
それはなんでコロナに関係あるんですか、
国宝縄文の女神レプリカ、
どうしてそれが、
婚活アプリ入会登録料の女性、
女性、
これありちょっとありみたいな感じですね。区内観光、東京の港区、区内観光施設利用時にポイント還元。港区、区内の観光施設利用時にポイント還元。行ったことないな、港区。グランド整備専用のトラクター購入。
それは外でこう密を避けて遊ぶためみたいなことですか。
そうでしょうね。
はあ。
これはだいぶ話題になりました、石川県の能登町のね、はい、巨大イカモニュメント、
はいはい、
まあ安いですよ、3000万円、
ちょっと謎ですよね。
福井県、県内で結婚する人にギフトカタログ9000万円、どうすか、
なぜ、
よしこれはいけるだろう、
はい、
沖縄の宜野座村、コロナ収束祈願の打ち上げ花火334万円。
頭をちょっとね。
そんなんだかな。その税金の使い道で。まあ、やりたきゃ勝手にやってくれよって話で言うと、最近結構話題になってるのが、はい、今のお金と関係ないですけど、東京都庁の、なんかあれですよね、はいはい、プロジェクションマッピング18億円はどうなんだ、
そうそうそう、壁に映し出すね、ま
あ、どうなん、これ自治体がやる分に関して言うと、東京都ってなかなかね、政府はクレームつけづらいんですよ、これがですね、はい、いわゆるその、地方交付税っていうのがあるわけですね、基本的にそれぞれの地方は地方で上がる税金税収でなんかやってくださいねなんだけれども、まあ、全国的にほとんどの自治体はその地方から上がる税金だけじゃ、だって小さい村なんか100人台の人口の村みたいのがあって、その村 の、 役場の人の人件費だって賄えないと、はい、でそういう場合どうするのかというと、地方交付税っていうのがですね、まあ、国が、まあ、ちょっと税金足りないところは面倒見てあげようと、こういうシステムがあるわけですよ、はい、ところがですね、むっちゃ儲かってる自治体っていうのがあって、地方交付税不交付団体っていうのがあるんですが、いや
あのうち例えばね、代表的なケースで言うとものすごい儲かってる大企業みたいなものをいくつも抱えていて、企業から上がってくる税金で、
はい、
もう十分賄えちゃうと。だからうちの自治体は国からのお金はいりませんよっていうところも、まあ、稀ですけどもあるんですね。関西なんかで言うとね、昔1985年の東日本大震災じゃないや、阪神淡路大震災まで、うん、芦屋っていう町があったんですよ。確かね、人口6万とか7万とか小さい町なんです。小さい町なんだけども、まあ大きな声で言わないですけど、むっちゃお金持ちがいっぱい住んでたんですね。でむっちゃお金持ちがいっぱい住んでたんで、あの住民税っていうやつは基本的に、あの割合決まってる。どこに住んだって住民税は同じなんだけれども、もともと所得の高い人が固まって住んでますから、
はい、
その上がってくる住民税がすごくてですね、芦屋市というのは、あの阪神淡路大震災までは地方交付税の不交付団体だったんですよ。ところが、まあ阪神淡路大震災の影響で税収がガンと落ちたんですね、うん、つまりそこに住んでる人の所得が減っちゃったりなんかして、でその後確か私の記憶では、あの地方交付税、まあ、政府からのお金が行く団体になっちゃってるんですが、東京ってね、東京って基本的に東京の23区ってのは一つ一つがあの基礎自治体です。これはあの全国の人ほとんどイメージないと思いますが、東京とか埼玉とか、あ、ね、その何々都道府県の後に括弧で、括弧その他で市区町村って書いてありますね。市区町村、
はいはい、
あの市区町村の東京港区中央区に住んでると、あの区のところに丸をして前に中央区とか入れるわけですよ、
はいはい、
ね、大阪での場合は市区町村っていうふうに書いてあって、大阪市にも実は大阪市内24区があるわけです、うん、ところがこの大阪の24の区って市区町村の区じゃないんです。
あ
れは大阪市なんです、
ね、
だから大阪市の区、実はこれ東京以外全部そうなんですが、はいはい、うん、一応区と名前はついてますが、はい、あれはその市区町村という時の区に属さないんですね。あれは
なるほど、東京
とは違うんですね。だから大阪市なんですね、うん、東京だけ区っていうのは特別区ですから、うんうんうん、それぞれに議会があって、はい、選挙で選ばれたあの区議会議員がいて、ところが大阪って別に区って、例えば住吉区とかあるとしても、うん、区に実体がないんですよ。あれ単なる大阪市の中の、うんうんうん、下の下部組織なんで、いわゆる市区町村って基礎自治体における区ではないんです、はい、だから大阪市何々区は区のところに丸書いて何々区って書かなくても、うん、あれは大阪市は大阪市なんです、ね、東京の場合は区それぞれが一つ一つ選挙で選ばれる区長さんがいて、はい、議会がありますから、まあ、これが本当の基礎自治体としての区なんだけれども、うん、東京のほとんどの区とか、東京都自体もそうなんですけども、むっちゃ税収上がってますから、それは住民税も上がってくるし、有力な法人もたくさんあるということで、はい、そうすると国として国の税金を地方交付税で入れてないから何しようと、まあ、言っちゃなんだけど勝手なわけですよ。で今回みたいな、いやプロジェクションマッピングで18億使いますっていうのが、これ地方交付税の交付団体ならば、ちょちょちょちょちょちょちょちょっとお前のとこ税金足りないって言ってんのに、それちょっとさ、一応税金入れてる国のメンツも立てないとっていう話なんですけど、東京都は地方交付税もらってませんから、うちの税金でやってんだと、何しようと、大きなお世話だこの野郎っていう、まあ簡単に言うとそういう構図なんで、だからな、そうやって税金上がってるところの自治体は割と何でもできちゃったりなんかして、東京の場合区なんかで税金余ってるところっていうか、税金が十分あるところは、いやうちの区はあの高校の公立学校の修学旅行は海外行っちゃうもんねみたいな、いやだけどそれってこれ地方のある地方交付税ダーンと入ってるところの地区がそれをやると、ちょちょちょちょちょ、お宅のところだけその海外旅行はそれはちょっとないんじゃないの、周辺の自治体考えるとって。ところが東京の場合はそれぞれの区のお金がありますから、
できる。
だからね、個人でも地方自治体でもね、だそういうふうに、だけどたまその国その努力、地方自治体の努力で税収上がりましたから、こういう好きで勝手に使わせてもらいますよってだったら分かるんだけど、はい、構造的になんかたまたまそこの自治体が人口があの線引きが良くていいとか、はい、あの、まあ、有力企業がたまたまあって儲かってますと、いやお宅のところの努力じゃないじゃんそれっていう、そういうケースもあるわけで、まあ、だから頑張ってお金稼いでるところに関しては、まあ、好きにお使いになったらいかがなんだけれども、そうやって国から10
18兆円という万博70回分ぐらいの税金をコロナ対策と言いながら、婚活アプリの費用の助成に、まあ、婚活アプリはいいか、
まあね、
イカのモニュメントも人がいっぱい来たからいいか、そんなこと言い出すとキリがないんだよね。
だそのね理屈がね、
福井県の恐竜なんかすごいよ、
はい、
福井県の恐竜動くからね、
動くことがなんか関係あるんでしょうか、まあ、
なんか俺の税金でと思うと腹立つけどさ
人のところだから、
はい、
まあ、でもね、使い方はちょっと
そうです、ね、平方にもとりあえず恐竜のモニュメント作るか駅前に
以上
国の税金 で,
ズモ
でやっぱ無駄だなこれは。
ズームオンミュージックリクエスト、お送りしているのは東京都東村山市、まだ関西人さんからのリクエストです。近藤真彦、マッチ、ギンギラギンにさりげなく。
はい、1981年、80年代初頭ですよね、うん、この後日本はバブルに向かってまっしぐら走っていくという、そんな感じがしますね、
まあ、やりましたよマッチ人気ありましたからね。
はい、マッチですよ、もうあのそれ以上の感想は特にございません。
見てみたいな辛坊さんマッチ。
いや今これ聞いててよくわかりました。
何ですか。
なんかね歌い方がね、私の歌い方もうちょっとこもっちゃうんで、もうちょっと突き抜けて歌わないとダメなんだなこれということがねよくわかりました。
ピアノリサイタルの時にこれもセットでやりましょう。
そうです ね,
ね
ピアノよりはマシかもしれないな
そうなんですか。さあリクエストありがとうございました。この後は日本放送伊集院光の種、パートナーは日本放送箱崎みどりアナウンサーです。明日の朝6時からの飯田浩司の OK 浩司アップ、コメンテーターはジャーナリストの佐々木俊直さんです。アメリカ大統領候補指名争いの天王山スーパーチューズで、ハドソン研究所野村勝さんがお電話で出演で、 93% が森林の東京檜原村で新しい森の価値を発信する東京チェンソーズ青木代表のインタビューなどをお届けするそうです。この番組はアメリカ大統領選挙につきまして明治大学教授の海野素央さんに伺います。
バイデンがどうなるんでしょうか。
お久しぶりに、ね、
楽しみです、はい、ここまでの相手は辛坊治郎と
増山さやかでした。
明日も聞いて千代田。